こんにちは。さて、今回はあなたが資料として共有してくれた会費の経費処理、このテーマを一緒に深く掘り下げていきたいと思います。いや、本当、会社を経営してると、いろいろな団体からお誘いってありますよね。業界の同業者団体とか、地域のロータリークラブとか、あとは青年会議所とか。
ありますね。
情報交換とか人脈作りには大事だなって思うんですけど、その度に、あれ、この会費って経費で落ちるんだっけって、なんかこう頭を悩ませるっていう。これ多分多くの経営者の方が同じ経験してるんじゃないかなって。
でしょうね。
なので今回はそのモヤモヤをすっきり解消したいなと。どの会費がどういう条件なら経費になるのか、その判断基準を明確にすることがゴールです。
まさにそこが重要ですね。今回あなたが共有してくれた資料を貫く一本の太い軸があるんですよ。
ほう。
それはその資質が自社の事業に直接関連してるか、客観的に説明できるかっていうこの視点なんです。
ああ、なるほど。事業への直接的な関連性。
ええ、一見複雑に見える税金のルールも全部この原則に立ち返って考えられてるんですね。この視点さえ持っていれば、個別のケースも、あ、だからこうなるのかってすごく理解しやすくなりますよ。
なるほど。それが全ての判断の物差しになるわけですね。了解です。じゃあその物差しを持って、まずは一番身近な例からいきましょうか。多くの会社が入っているであろう業界団体とか組合の同業者団体、これってまあ基本的には経費で問題ないっていう認識でいるんですが、何か落とし穴みたいなものってあるんですか？
その認識で大体正しいです。同業者団体の会費っていうのは、その団体の本来の目的、例えば業界全体の広報活動とか技術研修、あとは団体の運営そのものに使われるのであれば、事業に必要な支出とみなされます。ですから、支払った事業年度の経費、会計で言うと租税効果とか諸会費っていう科目で処理するのが一般的ですね。
よかった。まずは一安心です。
ただ、ここからが注意点なんです。
おっと。
あなたがくれた資料にも強調されてましたけど、団体に払うお金が全部その本来の目的に使われるとは限らないんですよ。
ああ、そうか。
例えば、会費の一部が会員同士の懇親会の費用になってたり、あるいは団体が支持する政党への、政治献金として使われたりするケースがあるんです。
ああ、なるほど。そこでさっきの事業への直接的な関連性っていう物差しが効いてくるわけか。
その通りです。
単なる飲み会とか政治献金は直接の事業活動とは言えないと。でも素朴な疑問なんですけど、会費って普通年間いくらって一括で払っちゃいますよね。その中に経費にできない部分が含まれてたら、そのお金ってどうなっちゃうんですか？
すごく良い質問ですね。そこで出てくるのが前払い費用っていう考え方なんです。
前払い費用。
支払った時点では会社はまだ懇親会っていうサービスを受けてないですし、政治献金もまだ行われてないですよね。
まあそうですね。ですからすぐには経費にしないで、一旦前払い費用っていう会社の資産として帳簿に記録を置くんです。
費用として払ったのに資産になるんですか？なんかちょっと不思議な感じがしますね。
そうなんですよね。お金は出ていったけど、それに対応するサービスを受ける権利を得たと考えると分かりやすいかもしれないですね。
なるほど。で、後日実際に懇親会が開かれたり、団体が政治献金を行ったりしたタイミングで、初めて資産の前払い費用を取り崩して、交際費とか寄付金っていう経費に振り替える、こういう2段階の処理をするんです。
なるほど。タイムラグがあるわけですね。でもそれって実務上は結構面倒じゃないですか。そもそも会費の内訳なんて団体側って教えてくれるものなんですかね？
そこが実務上の最大のポイントです。通常団体は総会とかで予算書とか決算書を会員に公開しますから、それをちゃんと入手して内訳を確認する必要があるんです。
はあ。
もし分からなければ、経理担当の方から事務局に問い合わせてもらうのが確実ですね。というのも、この振替処理をサボると税務上のリスクが結構大きいんですよ。
え、そうなんですか。
例えば交際費は会社の規模によっては全額を経費にできない上限がありますし、寄付金も同じです。内訳を確認しないで全部経費にしちゃうと、税務調査で「あ、これ交際費ですよね」って指摘されて、追加で税金を払うことになりかねない。
うわー、それは怖い。払っておしまいじゃなくて、その使い道までちゃんと見ておかないといけないんですね。あと、 会費とは別で入会金を払うケースもありますけど、これはどう考えればいいんですか？
入会金は会費とはちょっと性質が違うんですね。ポイントはその会員の地位を他の人に譲渡できるかどうかなんです。
譲渡できるか？
はい、例えばゴルフ会員権みたいに市場で売買できるものなら、それはもう会社にとって売却可能な資産そのものです。だから経費にはならない。一方で譲渡が一切できなくて、辞めてもお金が戻ってこないタイプの入会金、これは繰り延び資産という扱いになって、5年間かけてちょっとずつ費用にしていくっていうルールになってます。
5年ですか？一括じゃないんですね。
そうなんです。
なるほど。じゃあ同業者団体のケースをまとめると、会費の内訳と入会金の譲渡可能性、この2つを絶対確認するってことが大事なんですね。
おっしゃる通りです。その一手間が将来の税務リスクを大きく減らしてくれますね。
同業者団体はよく分かりました。でも僕が個人的に一番判断に迷うのが、ロータリークラブとかライオンズクラブみたいな、いわゆる社交団体なんですよ。
ああ、はいはい。
っていうのも、どこまでが仕事でどこからがプライベートか、線引きがすごく曖昧じゃないですか。人脈作りが結果的にビジネスにつながることもありますし、こういう場合って税務上はどう整理したらいいんでしょう？
まさに経営者の方が一番悩むのがこの点でしょうね。資料が指摘している通り、ここでの運命の分かれ道は実はたった一つなんです。
たった一つ？
はい。それは法人名義で入会しているか、それとも社長とか役員さんの個人名義か、この違いが会計処理をもう天国と地獄ほどに分けます。
名義ですか？そんなに決定的な違いがあるんですか？
はい。まず会社として、つまり法人名義で入会している場合、これは比較的シンプルです。その会費とか入会金は事業を円滑に進めるための交際費として処理されます。
ふむふむ。
もちろんさっき言った交際費の上限ルールの適用はありますけど、経費であること自体は認められやすいです。
なるほど。会社としての活動だって明確だからですね。じゃあ問題は個人名義の場合ですね。
その通りです。社長個人の名前で入会して会費を会社が負担してるっていうケース、これは非常にデリケートですね。
デリケート。税務署からすればそれって社長が個人的な付き合いで入ってるだけで会社の事業とは関係ないんじゃないのっていう疑念がまず先に立つわけですよ。
確かにそう見られても仕方ないかも。
もちろん個人名義でもその団体の活動を通じて具体的な取引先の開拓につながってるとか、会社の業務のために必要不可欠だってことを客観的な資料で証明できれば、交際費として認められる余地はゼロではないです。
ほう。ただその証明のハードルはかなり高い。でもしこれは個人の資格での入会でプライベートな活動だって税務署に判断されちゃうと、会社が負担した会費は社長個人に対する給与だとみなされちゃうんです。
給与ですか？それはどういうことですか？つまり会社のお金で払ってるのに逆に個人の税金が増える可能性があると。
まさにその通りです。
うわ、それは盲点でした。
会社の経費にならなれだけじゃなくて、社長の役員報酬に上乗せされたものとして扱われて、所得税とか住民税の課税対象になるんです。
はあ。
さらに会社側も源泉徴収義務違反を問われる可能性まで出てくる。よかれと思って会社で負担したのに、結果的に個人と会社の両方に追徴課税が発生するっていう、もう最悪のシナリオになりかねません。
それは絶対に避けたい事態ですね。
ええ。
以前知人の経営者から聞いた話なんですけど、個人名義で入会した高級ゴルフクラブの年会費を会社経費にしてたら、調査でこのゴルフは主に誰と行ってますかって聞かれたらしくて。
ああ、よくある質問ですね。
それで取引先との接待だってことを証明できなかったそうなんです。結果過去数年分の会費が全部役員給与って認定されて、数百万単位の追徴課税になったとか。今のお話を聞いてそのリスクの大きさがリアルに分かりました。
それは典型的な事例ですね。税務調査官はその支出が本当に事業の売上に貢献しているのかっていう実態をすごく厳しく見ますから。だからこそ社交団体への加入を考えるときは、なぜ法人名義じゃダメなのか、個人名義じゃないといけない理由は何かって自分に問いかけて、その上で法人名義で入会するっていうのが最も安全な防御策と言えますね。
名義一つでここまで違うとは肝に銘じておきます。
さて最後に、これまた多くの経営者が関わっている青年事業所 JC の会費です。これもまた特別な考え方が必要なと資料にはありましたね。
支払った会費が具体的に何に使われたか、つまり使途が鍵になります。
使途ですか？どういうことでしょう？
JC の活動ってすごく多岐にわたりますよね。会員同士の懇親を深めるための新年会とか忘年会もあれば、著名な経営者を招いての講演会、あるいは地域経済を活性化させるためのイベント開催とかいろいろあります。税務上の扱いはこの活動内容ごとに変わってくるんです。例えば懇親目的の支出に充てられた部分は交際費になります。
はい。
一方で経営ノウハウを学ぶための研修会への参加費とか、事業に直接関連する地域活動の費用に充てられた部分は、全額が会議費とか研修費といった経費として認められる可能性があります。
なるほど。同じ JC 会費という名目で払ってても、その中身によって経費の種類が変わってくると。
そういうことです。
交際費になる部分と全額経費になる部分が混在してるイメージですね。でもそれをどうやって証明すればいいんでしょうか？数年後に税務調査が入って、この JC 会費10万円の内訳を説明してくださいなんて言われたら、記憶も曖昧ですし、多分答えられません。
まさにそこが実務で一番困る点であり、一番大事な点でもあります。そこで不可欠になるのが客観的な証拠資料です。
証拠資料。
JC の事務局から支払った会費がどういう活動にいくらずつ使われたのかが分かる資料、例えば事業報告書とか予算決算書、あるいは各事業の案内状や収支報告などを入手して、会社の経理書類と一緒にファイリングしておくことがもう極めて重要です。
証拠資料を揃えておくと。でも正直なところ、JC の事務局ってボランティアで運営されてることも多いですし、そんな都合よく詳細な内訳資料って出してくれるもんなんでしょうか？
ええ。
そんな細かいものは出せませんって断られたり、大まかな報告書しか盛られなかったり、そういうケースもありそうですよね。
おっしゃる通り、完璧な資料が常に手に入るとは限りません。でも何もしないよりは、入手できる限りの資料を集めておくことが大切なんです。
はあ。
たとえ大まかな事業報告書でも、この年度はこういう事業に力を入れていましたっていう客観的な証拠にはなりますから。それをもとに社内で当社の事業との関連性を考えて、会費の 50% を会期費、 50% を交際費として処理したっていう合理的な判断の根拠を記録として残しておく。
なるほど。
この説明責任を果たそうとした努力の跡があるかないかで、税務調査での心証は大きく変わってきます。
証拠が全てというよりは、説明責任を果たす準備が全てということですね。払って終わりじゃなく、その使い道を追いかけて自分たちで合理的な経理処理の根拠を整えておく、そこまでの管理が求められると。よくわかりました。いやー、今日は本当に勉強になりました。同じ会費という名前でも、団体の性格によって見るべきポイントが全然違うんですね。
ええ。
まず1、同業者団体は会費の内訳。次に2、社交団体は誰の名義か。そして3、JC はお金の具体的な使途。この3つの視点を使い分ける必要があるということが明確に整理できました。
突き詰めれば、やはり冒頭に申し上げた、その支出が会社の事業成長にどれだけ直接的に貢献しているかを第三者に客観的に説明できるかという問いに全てが立ち返るんですよ。
ああ、最初の物差しですね。
ええ。同業者団体の運営費は事業に直結すると説明しやすい。個人的な付き合いと見られかねない社交団体は、法人名義っていう形で事業との関連性を明確にする必要がある。活動が多岐にわたる JC は、使途の証明によって事業との関連性を示す。この一本の軸を忘れなければ、今後新しい団体に入るときも適切な判断ができるはずです。
確かにその軸で考えると、一見バラバラに見えたルールに一貫性が見えてきて、スッと腹に落ちますね。さて、今日の話を踏まえて、あなたが今支払っているさまざまな会費を一度リストアップして見直してみてはいかがでしょうか？
ええ。
その支出は本当に会社の未来への投資になっていますか？それとも昔からの付き合いでただの慣習として支払い続けているものはないでしょうか？会費を経費にできるかどうかという税務の話は、まあ入り口に過ぎません。その一歩先にある会社の限りある資源をどこに投下すべきかっていう経営戦略の視点、その視点で会費を見直してみると、今までとは違う景色が見えてくるかもしれませんね。